知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。この時間は2月16日日曜日に大宮小学校で行われました奈良大宮ロータリークラブ主催の防災訓練の様子後半をご紹介いたします。大宮地区自治協議会や奈良市役所、消防局、奈良市消防団などの共催で行われ、300人を超える参加者がありました。はしご車乗車体験や震度7の地震体験などに取り組み、奈良大宮ロータリークラブから奈良市消防団に災害用大型調理器レスキューキッチンの寄贈も行われ、地域みんなで災害への備えについて再認識する一日になったようです。まず奈良大宮ロータリークラブが防災訓練を主催する思いを担当の山口さんに伺いましたのでお聞きください。それでは今日の防災訓練を主催されておられます奈良大宮ロータリークラブ理事社会奉仕委員長でいらっしゃいます山口さんにお話を伺います。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
防災訓練を主催ということなんですが、防災に対してすごく思い入れを感じますが、いかがですか？
はい、去年よりですね、やはり1月1日に起こった能登の地震があったり、そういう昨今の地震の多さ、災害の多さに対してですね、私たちロータリークラブが何かできることはないかというところで、こういう企画を考えさせていただきました。
すごくその思いと参加者の数が多くて手応えを感じられているんだと思うんですが、いかがでしょう？
はい、そうですね。この地域の大宮地区のですね、自主防さんたちがですね、やっぱり日頃からこういう活動されていて、そのおかげでたくさんの人が防災に意識を持っているのかなというふうに感じております。
はい、今日は大きなお役目としてレスキューキッチンの寄贈ということがございましたけども、これはどのような思いで挑まれたんでしょうか？
そうですね、私たちもその地域の一助になるために何か寄付できないかと考え、それをですね、地域の消防団の方に寄付することによって、私たちのロータリークラブの存在であったり一助になることになるのかなと。そしてそれを使った炊き出しをですね、地域の皆さんに振る舞うことで、地域に安心安全を与えていけるのかなというふうに考えております。
はい、ですね、それは本当に心強いなと思います。そして今日はこの防災訓練の初めに寄贈式も行われたんですよね。こちらはどんな様子でしたか？
そうですね、うちの会長、ロータリーの会長がですね、消防団長にですね、お渡しするという形で、させていただきました。起動して、よかったなというふうに感じております。
防災訓練を主催されたり、講演会をね、去年主催されたりして、すごく防災に向けての意識が高まっていると思いますが、今後に向けての思いをお聞かせください。
そうですね、何かある時にですね、私たちが率先して地域のためになれるように、私たちも頑張っていきたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
奈良大宮ロータリークラブ理事の社会奉仕委員長でもいらっしゃいます山口さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次に奈良市消防団中室団長にレスキューキッチンの寄贈を受けたことなどについてお話を伺いました。奈良市消防団の団長でいらっしゃいます中室さんがいらっしゃいますので、お話を伺いたいと思います。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしく。
今日はこの小学校で防災訓練中なんですけども、中でも寄贈式っていうのが大きなポイントだと思うんですが、どんなことが行われたんでしょうか。
大宮ロータリークラブさんが、我々消防団に災害時に調理できるレスキューキッチンという器具を贈呈いただきました。そして、そのレスキューキッチンを使って今後いろんな災害に向かって、みんな地域の人たちがみんな一緒に協力して頑張れるということが一番の目標だと思います。
食っていうのは本当に災害時特に重要になってくると思いますし、団結力も試される場ですよね。
そうですよね。いろんな意味で自助共助、そしてその共助というところに地域の皆さんと我々ボランティア精神を持っているロータリークラブさんと消防団、そして地域の自主防とが一致協力して災害時に対応できるという仕組みがこれから作られていけば一番いいのかなと私はそう考えております。
こういった合同の開催、そして主催がロータリークラブさんというのはまだなかなか聞かないと思うんですが、このあたりについていかがでしょう。
そうですね、初めての試みだと思います。はい、やはりソーダリークラブさんも地域貢献、その中で地域を守る、そして一緒にやっていくのが一番、ね、いいんじゃないかなとは思います。はい、我々だけではできないです。消防団だけではね、やっぱり地域みんなに協力してもらって皆さんを守っていくっていうのが一番の形だと思います。
これがいろんな地域で広がればいいですね。
そうですよね、被災された方を守るのはみんな自分たちも被災者ですんで、みんなで、頑張ろうっていう風になっていくのが周知できればいいんじゃないですかね。はい、
ぜひこれからも楽しみにしております。心強い応援よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はしご車乗車体験直前のお二人のお子さんに今の気持ちを聞いてみました。こんにちは。これから乗るんですか。
はい、
はい、これから乗る前の気持ちを聞かせてください。
ドキドキしています。
どうですか。
怖い。
怖い。本当だね。でもこれで困っている人をいっぱい助けれるんだって、どう思う。
嬉しいと思う。
そうだね、ぜひ体験してくださいね。
はい、
頑張ってね。
はい、
頑張ってきてね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はしご車乗車体験を終えたご家族に感想を伺いました。感想を聞かせていただいていいですか。
あまりない体験で無料でこういう楽しい体験してくれてとても嬉しかったです。
初めてですか。
初めてです。
どんなメンバーで乗ったんですか。
家族4人で乗りました。
でも怖いことはなかったのかな。
最初ちょっと緊張してたんですけど、結局なんか乗った時にはもう緊張をほぐれてもう楽しかったです。
あ、そうなんだ。弟さんたちはどうでしたか。
僕は最初こう緊張してたんですけど、弟が緊張してなくて すごいと思いました。
そうだね。弟さんは何歳ですか。
4歳です。
4歳。
絶対起きなかった。でもさ、全然さ、
しっかりと答えてくれてありがとうね。それでは保護者の方にもお伺いしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
今日はこの防災訓練一番楽しみにされていたことは何ですか。
はしご車のこれに当たったので乗れるっていうことで、もう子どもたち連れてきたいなと思って、はい、楽しみにしてきました。
じゃあ誰でも乗れるわけではなく抽選なんですね。
そうですね、並んで乗れるみたいなんですけど、抽選当たると優先的に乗らせてもらえるみたいで、はい、嬉しかったです。子どもたちやっぱりはしご車初めての体験なので、はい、実際乗ってみてもすごい高いところだったので一緒に乗らせてもらってよかったです。
乗る際にもいろんなこう注意点だとか装備があったと思うんですけども、どんなことが印象的でしたか。
そうですね、やはり落ちないようにきっちりつないでくれてるんだなっていうことは大事だなと思ったので、はい、安心して子どもたちと乗れました。実際に火事とか起きた時に、こうやって助けてもらえるんだっていうことと、そうですね、消防士さんになるっていうまた夢とかもこういうことでね芽生えるかもしれないですし、はい、ありがたい体験です。
そうです、はい、分かりました。ぜひ楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。 奈良市消防団広報指導分団の方に水消火器訓練について伺いました。
奈良市消防団広報指導分団の石田と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
このブースの紹介をお願いします。
ここは水消火器訓練といいまして、本当の消火器は使えないので中に水が入った消火器を火に向けて消すという訓練をしています。
なるほど、はい、そして火に見立てたイラストが立ってますね、はい、これ見事当たりますとどうなるんでしょうか。
当たりますと後ろに消火完了という言葉が出て消しましたというふうに見立ててます。
うまいことなってるんですね。そして子どもさんたちがとても楽しそうに体験されてましたがいかがですか。
そうですね、特にまあ水が出るのと、あとは結構やっぱり真剣に本当やと思ってやってくれてるので、実際に火事を見つけたらとにかく子どもたちは火事だと大きな声で周りに知らせてくれるようにお伝えしています。
まず知らせるっていうことが特に子どもたちには大切なことですね、
はい、そうですね、とにかく知らせてもらって、あとはもう大人の力を借りるというところでつなげてもらうという形を取らせてもらってます。
なるほど。この消火器の使い方、そして消し方のコツなどございましたら教えていただきたいんですが、
は
い、
そうですね、特に本当に難しくなく、上についているピンを抜く、ホースを向ける、で握るという3つの動作をしていただいて、あとはもう火の根元のところにしっかり当ててもらうということをやってもらったら十分です。
そうなんですね。なるほど。意外と触ってみると単純な作業があるということなんですよね。
そうですね、結構なんか使いにくいなって思うところもあるんですが、とにかく最初の初期消火は十分にいけるので、ぜひ怖がらずにやっていただけたらと思います。私も触ったことがないときはすごく怖かったんですが、習うとやろうと思って気持ちも全然違いますので、ぜひ体験していただきたいと思います。
なでしこ隊の素敵な笑顔のもとで訓練ができるということで、ぜひたくさんの方体験していただきたいですね、
はい、よろしくお願いします。お待ちしております。
ありがとうございました。次にドローン飛行訓練について消防団の方にお話を伺いました。ドローンのブースにやってまいりました。お話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
これはどういう部隊になるんでしょうか。
情報収集部隊ということでドローンの部隊になりますね、はい、
ドローンで情報収集ということですよね。例えばどんなことがあるんでしょうか。
大規模災害やその火災の燃えてる燃えてないとかの確認とかでできますね。
実際今でも運用されているんでしょうか。
そうですね、できてまだ1年ぐらいになるんでまだできたとこです、はい、
火災の後状況確認とかできるんですか。
そうですね、できます。燃えた後のその面積を測ったりするのに使うとこもありますね。
山火事などでしょうか。
そうですね、
奈良は山林が多いですもんね。
そうですね。
今日はどのようなことを体験したり見たりできたんですか。
今日は、飛行とかそういうなんで見てもらう。
今日のドローンはどんなものなんでしょうか。
オーテルロボティクス社っていうアメリカの会社のドローン、50センチ四方ぐらいですね。この重さがだいたい750前後くらいです。
プロペラが4箇所ついてますね。
そうですね。それのその左右差のバランスで方向を変えたり前後に行ったり左右に行ったりしてますね。
コントロールは難しいんではないですか。
飛ばすだけでやったらもう今これ持ってもらったら飛ばせれます。ほとんどの人 GPS とかついてるんでもうほぼ上がったら止まってますね。ある程度飛ばそうと思ったらやっぱり経験が必要です。
所属されている部隊なんですけども、いろんな訓練とか勉強が必要なんでしょうか。
一応その今国家資格とかあるんで国家資格とかはみんな取ってますね。
消防団の方が入れるんですね。ちなみにこう希望されて入ったんでしょうか。
あ、そうですね、募集があったんでそれで希望で興味本位で入ったのは入りました。
やってみてよかったですか。
まあ、よかったですね。
これからどんな風にこの舞台活躍できそうでしょうか。
まあ、大規模災害ないに越したことはないんですけど、まあ、そんな時に活躍できたらなと思っておりますね。
はい、その日に備えて頼もしい活動これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。レスキューキッチンの運用や災害の疑似体験がたくさん行われたこの防災訓練で、 主催者も参加者の皆さんもより一層地域の防災力を上げていきたいという思いを再認識する経験になったようで、一生懸命取り組む様子が印象的でした。この時間は2月16日日曜日に大宮小学校で行われました奈良大宮ロータリークラブ主催の防災訓練の様子後半をご紹介いたしました。
防災メモ。災害で大勢の人が怪我をした時に取り入れられる考え方がトリアージです。これは手当てをする際に怪我の程度や緊急度に応じて治療や搬送の優先順位をつけることです。優先順位に従って4つに分類し、それぞれの色の札をつけて示します。最も治療が優先される人には赤色の札、多少時間が遅れても生命に危険がない人には黄色、怪我の程度が軽く専門的な治療が必要ない人には緑色の札をつけます。処置を行っても救命が困難な場合は黒色です。もしもの時に備えて怪我の応急手当の仕方とともに身につけておきましょう。
災害発生時にまずこれだけは覚えてほしいという命を守るための行動をご紹介します。電車に乗っている時に突然大きな地震が発生したら、緊急停止のアナウンスが流れます。強い揺れを感知すると電車は緊急停車するため、人に衝突したり倒れたりする危険があります。座っていたらカバンなどで頭を保護し、立っていたら姿勢を低くして身を守りましょう。満員電車では手すりやつり革にしっかりつかまり、足を踏ん張って倒れないようにしましょう。揺れが収まったら乗務員の指示に従います。駅のホームにいるときに大きな地震が起きた場合は、落下物などから身を守り、ホームから転落しないように近くの柱に移動しましょう。混雑して身動きが取れないときは、その場にうずくまって揺れが収まるのを待ちます。地下鉄の場合、いち早く地上に出ようとしてパニックになる危険もあります。ホームから線路には絶対に降りず、揺れが収まったら駅員の指示に従ってください。一日の中で電車に乗っている時間が意外と長い人も多いと思います。もしその時大きな地震が起きたらどうするのか、シュミュレーションしておきましょう。満員電車の中で大きな地震が来たら、まず手すりやつり革などにしっかりつかまる。座っていたらカバンなどで頭を保護する。立っていたら姿勢を低くして身を守るなどです。ここでは災害発生時にまずこれだけは覚えていてほしい命を守るための行動についてご紹介しました。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして、小さな子供が落ちないよう注意してください。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。